ニュースダイジェストスペシャル第4弾。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種子島からエイトです。
山口県から本宮です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はスペシャルということで、お客様をお招きしております。九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門の平山さんにお越しいただいてます。平山さんどうぞ。
はい、こんにちは、平山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2回目のご出演ということで、まあ、前回続きということになるんですけどね、それじゃあ、これ先日種子島で開かれてました、第7回の種子島ロケットコンテスト、この方に平山さんも行かれてたということで、主催者側の方ですよね、ちょっとこの辺のお話をまずしていただければありがたいんですけど、どうでしょうかね。
はい、ちょうど震災がありました11日から開催でして、私も11日島に渡った直後にニュースを聞いて、その東日本の方が大変なことになってるということをそこで知りまして、
はいはい、
で大会の開催もどうするかちょっと、スタッフで話し合ったんですけれども、コンテストという、まあ、ちょっと遊びが入ったような形式でやるのは今回はやめまして、モデルロケット技術交流会というふうに名前を変えて、開催をしました。でしかも競技を予定しておりました12日の間はずっと津波警報が出ておりまして、海岸に近い競技場が使えなかったんですね。
H2 が、
はい、広場です。
広場ですよね、あれ海岸ですもんね、はいはい、
ですから12日は講演会と種子島の施設見学、あと作ってきたロケットとかカンサットのプレゼンテーションを行いました。
ああ、なるほど。
そして13日に、まあ、状況が許せば打ち上げなどをしたかったんですけれども、風が強いのともう時間も少ないのでもう飛行はせずに12日に行ったプレゼンテーションのみでの審査というふうに しました。
なるほどですね、まあ、いきなりの大災害じゃもう津波とか本当に来ちゃってたら、種子島も結構 1.5 メートル程度でしたっけ、
港
でそれぐらいですからね、やっぱりもう少し大きいのが来た可能性もあったんでしょうから、やっぱり打ち上げやってるわけにはいかないですよね。まあ残念ですね。皆さんも1年間準備して、
作ってきてくれた学生、私は残念だと思いますけれども、
本当、まあ、こればっかりはどうしようもなかったですよね。また来年に期待ってことですよね。
そうですね。
部門的にはその定点回収部門と高度部門と、
はい、
ペイロード部門とそれぞれあるんですけど、これって大体どのような感じになってるんですかね。
はい、大体定点回収部門は小型のモデルロケットを使って、なるべく近くに、
はい、
着地したものの点を良くするというものです。
なるほど、打ち上げ地点になるべく近い方がいいという、
はい、
ことですね。
でしかもなるべく滞空時間も加味しまして、
はい、
すぐ下にポテッと落ちても点が悪く良くならないように。
なるほど、そういうせこいことはしないようにということ ですね、
はい、
なるほど、
高く上がってかつ近くへ、
あ、なるほど、
高く長く飛んで近くへ落ちるた方が点がいいですね。
なるほどですね。
高度部門の方は小型の GPS 装置を積んでまして、中型のモデルロケットですね、
はい、
それで、まあ、200メートル以上上がります。であまり飛びすぎると、山とか海へ入ってしまって回収できなくなってしまうんですけども、その場合はまあ失格ということで。
なるほどですね、400メートル以内に入らないと失格ということですね、
はいはい、飛ばしすぎてもそう失格になるリスクが高いんで難しいところです。
なるほど、はい、
ペイロード部門というのは、
はい、
スタッフので用意したちょっと大きめのモデルロケットにカンサットを積みまして、
はい、
まあ、これカンサットでよく行われているカムバック競技という目的の、
うん、
はいはい、発射地点とはまた別に設定した目的地なるべく近く着地したものを着地するよう競うという競技です。
なるほど。
350ml の普通の飲み物の缶のサイズと、もう一部門は その3倍の、1リットルぐらいの大きさと2つのサイズで競技を行います。その缶のサイズの中にマイコンとか GPS、はい、通信機、はい、センサー類を組み込むわけですね。
なるほどですね。やっぱりみんないろいろパラフォイル系なんですかね、制御するのは、
パラフォイルで飛行するタイプと、はい、着地してから走るタイプがありますね。
なるほど。あ、そうか、飛行もしくは走行して目標ポイントに着陸ってことですね、はい、なるほどなるほど、
はい、うまくできれば走行する方がより近くまで行けるんですけれども、着地の時に破損することもあるので難しいです。
なるほど。これはだいたい目標地点ってだいたいどれぐらいの距離なんですか、発射地点から。
種子島で行う場合は発射地点から 2,30 メートルぐらいしか離れてないですね。
なるほど。これも面白そうですね。
世界的な大会ですと、夏にアメリカのネバダの砂漠で行われる大会ですと、4キロ上空まで打ち上げて、目標地点が1キロぐらい離れてたと思います。
あ、なるほど。私それも見たこと、動画で見たことありますけどね。
そうですね、スケールが違います
、ね、あれはすごいですね、そうでしたか。じゃあ開催されれば面白かったんでしょうけどね、非常に残念です。それではやはり次はですね、やっぱりこれも災害絡みということで、前々回の配信で、災害特集した時にですね、地表面を観測するレーダー観測衛星や、光学観測衛星、いわゆるリモートセンシングと呼ばれている衛星のことについてご紹介したんですが、この衛星についてはですね、番組内でも軽く触れたんですけれども、太陽同期巡回機軌道というちょっと変わったというか、それ用の軌道なんですけど、これを飛んでるんですけども、これについてですね、前回紹介した時はちょっと私がうまく説明する自信がなかったもので、この軌道を飛ぶとどういう結果になるという結果だけお伝えしたんですけども、今日は平山さんいらっしゃってますんで、ちょっとだけそのからくりというかですね、軌道、こんな軌道を飛んでるっていうのをちょっと紹介していただこうと思います。それじゃあお願いします。はい、
そうですね、太陽同期巡回軌道、難しいので順番に、まず太陽同期軌道、それから太陽同期回帰軌道、それから太陽同期巡回軌道と説明していこうと思います。
はい、
まずは太陽同期なんですけれども、これは衛星が回っている軌道面が太陽に対して常に同じ向きを向いているんですね。どういうことかというと、そうですね、半分地動説で半分天動説で説明しますね、
うんうん、
まず地球が宇宙の中で自転はしているものと思ってください。で、太陽は地球の周りを回っているように考えてください。そして衛星が地球の周りを宇宙空間に固定して回っているだけだとどうなるかというと、太陽が1年間でぐるっと地球の周り一周していくので、衛星の軌道に対して太陽の向きが変わってきてしまうんですね。
そうですね、1年間で360度変わるんですね、
はい、1年で360度なんで1日で1度くらいですね。こうすると、地球観測衛星なんかで考えると日の当たり方が変わってきてしまって、はい、うまく観測できないんです。
はいはいはい。
で、これでどうするかというとですね、地球の形が完全な球体じゃないために生じる赤道という効果をうまく使います。
はいはい。
この接動効果があるので、ある軌道に入れると衛星が回っている軌道が勝手に東西方向動いていくんですね。
なるほどですね。
これをちょうど太陽が回る速度と同じ、1日あたりおよそ1度回っていくようにすると、太陽の当たり方が衛星の軌道面に対してずっと同じようになります。
なるほどですね。これはあれですよね、 極軌道ですよね、まずね。
はい、はい、これが太陽同期軌道というんですけれども、
ね、はい、こう北極と南極を通る、地球をこう、南北に回る軌道の軌道面が太陽の動きに合わせて少しずつ少しずつ少しずつこう、はい、ずれていくと、
はい、地球が扁平、少し赤道方向膨らんでる効果によってこれが出ます。
お、なるほどですね。
で、これがですね、軌道の高度と、軌道の傾斜角で決まるんですけれども、
はい、
そうですね、例えば高度500キロですと軌道傾斜角を 97.4 度、高度800キロだと 98.6 度、だいたい98度前後が多いですね。
そうですね、大地とかもそれぐらいですよね、はい、98度ぐらいですよね、
はい、あ、そう、軌道傾斜を説明しなかったですね。
あ、そうですね、はい、まず軌道の話をして、はい、
軌道傾斜というのは人工衛星が赤道を横切るとき、まあ、これはあの昇降点、上る交わると書いて昇降点というんですけれども、この時の赤道の東の方向と衛星の動く方向のなす角度です。まあ、ですから赤道上を、まあ、東に飛んでるものは軌道傾斜角0度です。
0度ですね。静止衛星とかはまあ大体0度近くですね。
はい、はい、北へ向かって飛んでいけば90度です。
はい、90度
で、98度というのはちょっと西向きへ逆回りしてるんですね。
まあ、人工衛星っていうのはあの地球の自転を利用して飛ばすんで、はい、まあ、基本的には東向きに、東向きに回る方が有利なんですけど、まあ、この太陽同期に入れようとすると若干要するに、
はい、
北北西ぐらいにこう、
うん、そうなんです、
飛ばす
っていうことですね。まあ、ほぼ、まあ、縦なんですけども、より少し西側です。
はいはい、なるほど。
まあ、大体98度ぐらいと思ってください。
はい、
これをまずこれが太陽同期軌道ですね。
なるほど、はいはい、
これ地球観測衛星以外でも例えば太陽観測衛星にも使えまして。
あ、なるほど、はいはい、
あの日の出ですね、
はいはいはい、
衛星の軌道の真下が朝とか晩になるような軌道を縦に回ってるとずっと日が当たってるんですよ。
なるほど、はいはいはい、
ですので影に入らず太陽を連続で観測できる、
なるほどですね、
こういう用途にも使えます。
はいはい、
じゃあ次に太陽同期回帰軌道の説明をしようと思います。
はい、
ちょっと今言いかけたんですけども、人工衛星が通ってる真下の場所、これを表すのに、はい、地方時というのを使います。
はいはい、
例えば日本ですと日本標準時というのはあの明石の135度のところを使いますけれども、
はい、
もっとアナログに考えて東京はそれよりも20分進んでるんですね。
はいはいはい、
そういうのを地方時と言います。
なるほど、はい、
太陽同期軌道の場合は常に同じ地方時のところを通るんですね、
うん、
で赤道を通る時の地方時を使って、先ほどの昇降点と言いますけども逆にあの赤道を下る時の高高点、降りる交わる高高点の地方時で表現します。
はい、
地球観測衛星はだいたい午前10時ぐらいか午後1時ぐらいを使うのが多いですね。
そうですね、
真上から当たるよりは少し斜めからの方が観測しやすいんです。
そうですね、影が出た方が、若干影が出た方がいいってことですよね。
はい、
はい、
でまあ、午前と午後も、まあ、どっちでも日の当たり方は大体同じなんですけれども、午前の方がよりあの人間が活動を始めてから時間が少ないのであの空気が汚れてないというので、午前が多いんですね。
なるほど、はいはい、
で回帰との説明ですね。
はい、
でじゃあ次にこれであの地球の周りを1日に何周するかというふうに考えて、高度を例えば880キロにしますと、はい、1日にちょうど14周するんですね。
はいはいはい、
そうすると14周後全く同じところの上空を通ります。
はい、
こうすると毎周回同じ条件で観測できる、これが回帰軌道です。
はい、
これも高度によって調整できて、例えば高度550キロぐらいにすると1日ちょうど15周
はい
というふうになります。とそこでですね、今じゃあ14周の場合で説明しましょうかね。
はい、
14周ですと、じゃあある時東京の上空を通ったとすると次の周回どうなるかというと、地球1周14分割すると経度が 25.7 度いうんですね。その分、
はいはい、
1周する間に地球がそれだけ回ります。
はい、東にずれていくってことですね。
それ地球がそうです、東に行くので衛星は西を通る、
西を通るんですね。はい、
およそ2900キロぐらい西を通るって中国上空通るんですね。
うん、なるほど、はい、
はい、そうなるともしあの太陽同期回帰軌道で、隙間なく観測しようと思ったらカメラの視野の幅をその赤道上で2800計算して57だから、それをあの例えば縦にテープを巻くように思ってください。地球の上に隙間なく、そうすると隣の帯とちゃんと重なるように3000キロぐらいの幅で巻いていかないといけないんですね。
なるほどですね。
幅を広く取るということは分解能が落ちてしまうんです。
はい、
こういう欠点もあります。そこで登場するのが次の太陽同期巡回軌道です。
はい、
これはですね1日の周回数がちょうどあの整数回数じゃなくて波数がですね、分数になるんですね。分かりやすいところで 14.5 周というのを考えてみましょう。なんか14と2分の1周ですね。
はい、
そうすると、じゃあある周回で東京上空通って次の周回で、中国上空通るとし ます、
はい、
で 1日後東京と中国の間の九州あたりの上空通るんですね。
なるほど、はいはい、ちょっとずれてますね、
はい、
ぴったり戻らないね、はいはい、
で翌日今度また初日と同じ、東京上空中国上空通ります。というのが、1日 14.5 周するとしたら2日で 29.0 周で整数倍になるからですね。
なるほど、はいはい、
そうすると観測の間隔が半分で済みますのでセンサーの視野を狭めて分解能を上げられます、
はい、
その代わりこのある地点の上空を通るのが2日に1回になりますね。
そうですね、はい、
全く同じところを通らなくなるってことですよね。
そうですね、その回帰日数今の説明 14.5 日の場合と2日後に全く同じところを通るんですけども翌日は違うところを通りますね、
はい、間が空くわけですね、はい、観測する間隔が
空いてきます。
空いてくるというか、だから1日で 14.5 周なんだけど、はい、結局、
2日で29周
すると元に戻るという軌道ってことですよね、
はい、
29分割したのと同じぐらいの精細さで。
そうですね、
はい、
はい
はい、
このような感じで途中波数にしていくんですけども、例えば伊吹の場合は3日で戻ってきますね、はい、大地の場合は46日です。
そうですね、この間それも紹介しましたけどね、はい、結構大地は回帰日数が大きいんですよね、観測衛星としては。
はい、はい、大地の場合さらにまあ、だから正確に元と全く同じとこ通るのは46日後なんですけれども、
うん、
サブ周期というのがあって2日後もまあ大体近いとこ通るんですね、
はい、
ですから、まあ今回の大地の緊急観測のニュースを見てもらって観測した日付見てもらうと分かりますけども大体2日おきになってます。
そうですね、はい
はい、このように1日の周回数の波数がちょうど割り切れる分数にしておくとというのが巡回軌道ですね。
なるほど、まあ、実際にはその衛星の姿勢、まあ、大地の場合はレーダーの、
はい、ある程度枠に隠れますね、
かけたり、まあ、GOI とかみたいな写真撮るやつの場合は衛星自体のですね、姿勢をこう変更してある程度触れますんで、まあ、大体どの衛星も緊急指向した場合、まあ、たまたまそのセンサーの能力ギリギリいっぱいになるかもしれないんだけど、まあ、大体2日あればなんとか撮れると、うん、最悪撮れるということのようですよね。はい、どうでしょうかね。
なかなか言葉だけで説明するのが難しいんですけれども。
そうですね、まあ、私今説明聞いてていろんな皆さんもともと持ってる知識のがねいろいろリスナーの皆さんもあるでしょうからね、どうでしょうかね。エイトさんとかなんかどんな感じ受けました？
常にこう人工衛星って地球の周りを回ってるんですけど、この間の大地の緊急観測みたいになんか人工衛星自体が加速したり減速したりしてその軌道を変化させてるようなイメージがやっぱり言葉としてはあって、今の説明だとその2日に1回まあ似たようなところを通るのでそれでその微調整というかセンサーの方を動かして同じ場所を取ってるんだよっていうことなので。
そうですね、まあ、私がちょっと思ったのはいわゆるいつも同じところの 上を飛んでる停止衛星のイメージとかとこう被っちゃったりとかですね、やっぱりそういうのがあるかなと思ったんですけど、まあ、静止衛星の場合は本当に空のある一点に、まあ、赤道上のある一点にこうずっと地球と同じ速度で地球の自転と同じ速度にで見えるんだけど、まあ、この場合は、地球を南北に飛びながら同じ時間に2日に1回ぐらい、まあ、概ね2日に1回ぐらい同じ時間に通過していくというイメージですよね、最終的には。
そうですね、
どうでしょうかね。またこの辺につきましてもまたリスナーの皆さんにですね、ご質問がありましたら、メールかツイッターの方にツイートしていただければ対応しますんで、よろしくお願いします。はい、そんなところですかね、軌道の方は。あと高度に関しては軍用衛星の場合は結構積極的に高度を変えてるようですけどね、まあ、軌道面変えるのは大変なんで軌道面変えないんでしょうけどね、もう本当にクローズアップして撮りたいときは、ね、まあ、衛星の燃料その分使うんで寿命を縮める覚悟で適度に降りてクローズアップをパッと取ってまた上がるという運用を、まあ、軍事偵察衛星例 のよく紹介している NROL なんぼというああいう連中はそういう飛び方をしているということですね。
いつかなんかロシアの軍事衛星がなんか近づいてきたとか何かに近づいたとかいうニュースを何かで聞きました。 1ヶ月ぐらい前、2ヶ月ぐらい前。
あ、接近させたやつですか。
そう
あれですね、中国の
中国でしたっけ。
いや中国じゃないな、
韓国だったかな。
あ、そうですね、韓国の千里眼だ。
そうですね、
韓国の千里眼とそのロシアの軍事通信衛星が、静止軌道のポジションの権利関係の話で、ロシアが主張、国際的には韓国に割り当てられてるんだけど、ロシア気に入らなくてちょっと幅寄せしたという。
そうですね、
で千里眼が避けたという、それでまた避けた先に日本のまた衛星があって、日本の衛星も合わせて避けたという、そういうニュース
あ、そこまでは知らなか
った。そういうニュースですね、確か。日本の衛星が確かあって、それもちょっと逃げたような話が出てましたけど、ね。
それ聞くと、でも、静止軌道ってどれだけその衛星がいるのか
と。そうですね、まあ、実際は、まあ、ものすごい離れてるんでしょうけど、その衛星のサイズから考えればですね、高速道路が渋滞してるのとはわけが違いますけどね、地上からの観測精度とか、コントロールの精度とか、そのビーム幅、電波のビームハブとか考えると、やっぱりね、隣いくら衛星のサイズが10メーター20メーターぐらいだからつって100メーター沖に飛ばす先に行かないですからね。
それは何です
か。まあ電波の干渉のせいが一番厳しいですね。
まあ大体使いたい周波数帯域っていうのはまあ似たようなもんでしょうからね。はい、そんなとこですかね。はい、それではここから後半ということで、もともと平山さんをお招きして主目的であります小型衛星ですね、小型衛星の話と、まあ、それに絡んで大学教育の中のですね、衛星作成という話もちょっとしていただきたいなと思います。じゃあ平山さんお願いします。
はい、最近大学とかベンチャー企業を中心に超小型衛星の開発が流行ってますので、その辺の話をしようと思います。
はい、お願いします。
はい、小型衛星っていうのがどのぐらいの大きさかっていうのが、まあ、これ人によって定義がちょっと違うんですけれども、大体ですね、小型衛星スモールサテライトが100キロから500キロぐらいですかね。ですから、まあ、日本の一昔前の宇宙圏の衛星も国際的には小型になってしまうんですけれども、まあ、それより本格的な小型といえるのが、マイクロサテライト、まあ、超小型衛星といいますが、まあ、50キログラムで一辺50センチ、これがよく H2A とかのピギーバック打ち上げ、パイの打ち上げのサイズですね。より小さいのがナノサテライトと呼ばれて、1キロから10キロぐらい、10センチから20センチ、キューブサットと呼ばれるサイズとも呼ばれますね。
なるほど、はい。
はい、まあ、その先もフェムトとかピコとかいう案もあるんですけど、まあ、ナノぐらいまでが今のところ実用です。
あんまり小さいと本当に見つからなくてデブリになっちゃうんですもんね。
はい。この小型衛星のまず長所ですけれども、まあ、一つには安いですね。大学程度の予算でも作れます。
はいはいはい、
で開発期間が短いです。そうすると学生が入って卒業するまでの間に、完成して打ち上げまで、まあ、うまくいけばできます。
やっぱそれは重要ですよね。
はい、中型大型の衛星になるとプロジェクトスタートしてから打ち上げるまでに5年とか10年かかりますよね。
うん、
でこのように開発期間が短いので、新しい技術をとりあえず試してみるというのに使うことわれることもあります、
うん、なるほど。
それでいくとこの間NASA の方でナノセールみたいな感じで、
あ、そうですね、日本でもイカロスの前に SSSAT というのをやってますね。
はいはい、
まあ、逆に短所としてはもう小さいので、まあ、やれることが限られます。
うん、
まず容積が小さいので、容積と重量も小さいのでなかなか物が詰めませんし、表面積で決まるんですけども電力が出せません。そうすると、通信のパワーが出ないので通信の速度も出なくなります。
あ、
ですから仮に、高解像度のカメラを積んだとしてもそれを地上に落とすのに時間がかかることになります。
なるほど、はいはい。
また小さいので姿勢制御や軌道制御がなかなかできません。軌道制御ができるものは今のところ、まずないですね。
ああ、そうですね。
姿勢制御はものに 50キロサイズだったらできるのもあります。
はいはい。
ナノサテライトになると実験的に姿勢制御を行うのもありますけれども、普通は行わないで、自動安定というんですけども、あの棒を伸ばして、重力傾斜で安定させるとか、あと、磁気トルカーという電磁石を使って、
はいはい、
多少は制御します、
はい、
けど、大型 S で行っているようなホイールですとかスラスターを使って制御は普通はできません、
うんうん。
また打ち上げがですね、大体大きな衛星に相乗りしますので、自分で自由に選べません、
うん。
打ち上げの機械ですとか軌道は相乗りする主衛星に依存します。
はいはい。
このような長所と短所を考えながらうまくいくようなアイデアを考えます。じゃあ次に小型衛星どんなのがあったか、日本の歴史振り返ってみましょうか。
はい。
まあ、そもそもどこの国も一番最初の人工衛星、オースミにしろスプートニックにしろ、まあ、小型くくりでいうと今の小型衛星になってしまうんですけれども、
はいはい、
それは置いといて、小型衛星といえるのは日本では1986年、はい、H1 の1号機に相乗りしたアマチュア無線衛星の富士1号が最初ですね。
はい、富士ですね。50キロぐらいでしたっけ。
アマチュア無線の中継を行う衛星です。
はいはい。
その次が1990年、桃1号 B に相乗りした、富士2号と、
はい、
あと昔の工技研が作った折り鶴という小型衛星ですね。
ほう。
展開行動の実験を行うものです。その次が96年、緑に相乗りした富士3号。
これもアマチュアですね。アマチュア無線ですね、
はいはい。その次からが大学が出てくるんですね。でちょっとそこで歴史をですね、衛星振り返るところからちょっと飛びますけれども、1994年からですね、大学と高専を対象とした衛星設計コンテストというのが始まったんですね。
はい。
これは紙の上の設計だけで実際ものづくりはしないんですけれども、94年第1回大会で電子情報通信学会賞を受賞した千葉工業大学のクジラ生態観測用小型衛星システムというのが後に、
なるほどか、
2002年緑2号に相乗りしたカンタ君となっています。
なるほど、はい。
このように90年代頃から大学が小型衛星を作るという、まずは設計コンテストからそういう文化が出始めました。
なるほどですね。
で今のカンタ君ですけども、2002年に公募されて2002年12月に、打ち上げられました、
うん。
この時は一緒に、当時ナスダですねが作った、マイクロラブサットという衛星も打ち上げられてます、
はい。
これもナスダが若手の教育用に
作ったもの
ですね、
はい。
また別の歴史に行きますけれども、1998年になりますが、日本とアメリカの大学が、中間地点ということなんでしょうか、ハワイに集まって、
はい、
宇宙共同で衛星ミッションをできないかという会議を始めたんですね。私もこの第1回の時から7回ほど行ったんですけれども、この98年という時に、スタンフォード大学のトイック教授が提案したのがカンサットなんです。
そこでカンサというイメージが
出てくる、ね、はい。会場にあったドリンクの缶をいきなり壇上に持ってきて、みんなにこのサイズで作れると思うかって問いかけて、もうその場でみんなイエースとか答えて、
なるほど
じゃ来年までに持ってこいよと
なるほど、
いうふうになって、当初はその缶のサイズに衛星機能を詰め込んで宇宙に上げるつもりだったんですね。
はいはいはい。
まあところがなかなか実際宇宙まで行くのはできなくて、結局、翌年99年に、アマチュアロケットに乗っけて高度4キロまで打ち上げるという風になりまして、これが今まで続いているそのネバダで行われている競技会になってます。
うん、なるほどですね。
で、ですね、その99年にカンサットの実際飛行が、約束通り1年でできました。そしてその結果をもって、その99年のまたそのハワイの会議に行ったら、またそのテイク教授が次の提案をしてきました。缶のサイズじゃやっぱり宇宙まで行くのは難しいから、ちょっと大きくしよう、10センチ角にしようと。 これが今キューブサットとなって各大学でほぼ標準サイズになってるものです、
うん、
この時も翌年までに作ってこようというふうにけしかけられまして、最初、参加したのが東大と東工大ですね。で東大と東工大翌年には、まあ、試作機、翌年 の会議には試作機持ってきてデモしてくれたりしてたんですね、うん、で実際その打ち上げの機械見つけるまでには大変でして、打ち上がったのが2003年です、
うん、そうですね。
2003年に東大のサイ4と東工大のキュート1がロコットというあのミサイル改造のロケットですけども、はいはい、これに乗ってプレセツクから打ち上げられました。未だにこの、サイ4キュートもかな動いてますね、
うん、サイ4はツイートしてましたっけ。
そうですね、
ツイートしてますよね。
サイ4と5の分も合わせてツイート
して、ね、両方ですね、はい、
今どこどこ上空とか
で出てますよね、
はい、この頃からキューブサットが、大学の中で流行り始めました、まあ、これ日本だけじゃなくて世界的にで、あとこの最初のですね、そのこのサイ4の打ち上げの時すごいなと思ったのが、同時に6機打ち上げたんですけども、
はいはいはい、
日本の2機だけ動いて他は全然動かなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そのロコットも何かの相乗りでその6機乗せて打ち上げってこと。
そうですね、ロコットですから何か小型のちょっと覚えてませんけども50キロとか100キロクラスの衛星があって、それに対する相乗りだったと思います。この後次に小型衛星というのを言えるのが2005年になりますけれども、アイザスが作ったインデックスですね。
はい、インデックスですね。
これが先ほどのあのナスダのマイクロラブサットに相当しますけれども、若手の教育目的の衛星で、これはドニエプロロケットで打ち上げてますね。
そうですね、これは例のあの某ロケットが開発中止になったんでドニエプロに流れちゃったやつですね。
キラリと一緒に。
そうですね、
そうです、
されたやつですね、
はい。インデックスは50キロ級ですが、あの三軸制御してますね、
はい。
その次、あ、ちょっと、その1ヶ月前ですね、ちょっと時間前後しますけども、 M5 の6号機スザクの時にですね、東京工業大学が衛星じゃないんですけども、超小型衛星用キューブサット用の分離機構の試験をしてるんですね。
お
ー、ただその時はあの M5 から分離させるのは許されなかったので、ケースの中で分離をするという風な装置をやりました。
なんかあの頃の M5 のビギーパックというか、なんかちょっと微妙な表現してましたよね。
そうですね、
なんか政治的にちょっとどうなんだっていう感じの、
ちょっと、まあ、処理上の問題があるようで、
そうですよね、
まあ、この、はい、その M5 の6号機で東工大が分離機構の試験やったので認められて、次の9と 1.7 プラス APD というのが M5 の8号機で2006年2月に打ち上げられてますね、
うん、
ちょっとまた前後しますが、2005年10月にサイ5がコスモスロケットで上がってます。ここまで東大東工大が2機ずつ上げたんですけれども、次が日本大学が出てきます。2006年7月にドニエプロロケットで日本大学のシーズというロケットを打ち上げたんですが、これ残念ながらロケットが失敗してしまいました。
はいはい。
で、まあ、日本大学は次のシーズ2を作ります。
はい。
先ほど言ったあの東工大の9と 1.7 もちょっと通信じゃないや、どうも放射線でコンピューターがうまく動かなかったようなので、これも 2号機9と 1.7 プラス APD2 というのを作り始めました。
はい。23日後に電源異常って出てますね。
ですね。また時間を追っていきますと、次が2006年9月 M5 の7号機最後の7号機ですね、
はい。
これで日の出の相乗りで北海道工業大学のヒットサット、
はい、
と、イカロスの技術試験になりますソーラー電力セール実験小型衛星 SS サット、
はい、
この2つが打ち上げられています。
なるほど、はい。
そして2008年4月に、先ほどあの失敗したものの2号機ですが9と 1.7 プラス APD2 とシーズ2が、 インドの PSLV で打ち上げられてます。
あ、 PSLV に載せたんだ。はいはい。
この後ですね、この頃からですね、あの JAXA の方も H2A の相乗りというのにを山岳連携センターが、中心になって募集始めまして、最初は、その都度応募だったんですが、2008年4月からはもう常に受付、通年応募になってますね。これで打ち上がったのが、まだこれはあの通年応募になる前ですけども、選定は、2009年1月に打ち上がった H2A15 号機いぶきの相乗りで、
はい、
相乗りエースが7機打ち上がってますね。
はいはい。
まず JAXA の若手が作った SDS-1、
はい、
それから東北大学の、雷神、
はい、
大阪のマイロ、
はい、
次がソランの輝き、
はい、
東京産業、あ、失礼、ちょっとフルネームを忘れました。高専の
産技高専ですね。
そうですね。の、KKS-1 だったのが奇跡という名前になってますね。
はい。
それと香川大学の、空海、東京大学のプリズム、愛称が瞳。
はいはい。
これらが打ち上げられました。
はい。
この時、そうですね。輝きが残念ながら全く電波を受けられなかったんですね。
うん。
他のも、部分的な成功というのが多かったですね。それ以前あの東大と工大のキューブサットがあまりに調子良かったんで、ちょっとみんな、甘く見てたかもしれないと言われましたね。
ああ、そうですね。
あとあの選定されてから打ち上げまでの時間が短かったので、ちょっと試験が十分にできなかったのではないかという反省もありました。
うん。まあ、でもこの時は、結構報道でも相乗りエースいっぱい、まあ、毎度が一番あの問い合われたりとかしてる、ね、うん、あのこういう風にしていろんな研究大学なんかが上げますよっていうのがあのテレビだかとかね、かなり報道されまして、これは非常に皆さんに浸透したんじゃないですかね、この時に。
そうですね。分離された息吹から撮ったこの小型衛星が、
はいはい、
あのロケットにくっついて並んでる写真というのが綺麗で、
そうですね、はい、あれも珍しいですよね、衛星が分離後に2段目を取るというのはですね、
まあ、成功率が あまりいいと言えなかったんですけども、そもそも小型衛星というのはこのようにリスクを許容するものであるというのを分かってもらえたらと思います。
そうですね。
で、まあ、続けます。次がですね、2010年5月、 H2A17 号機暁の相乗りで、早稲田サット2 と、創価大の願い、鹿児島大学の隼人、あとはあのユニセックという、大学の団体が、ユニテック1愛称深淵というのを打ち上げました。
はい。
早稲田サット2と願いと隼人は、低軌道でおりまして、
はいはい、
深淵は暁とイカラスと一緒に金星へ向かう軌道に来ました。
一番最後に分離された衛星ですもんね。
そうですね。
残念ながらこの時も結果がいまいちでして、
はい、
早稲田サットが電波が取れなかったと思います。願いがまあまあ動いたんですね。はい、早くが何回か電波取れたけども実験には至らなかった。
うん、はい、
深淵はあの金星向かう途中でどこまで中のコンピューターが正常に動くかを競うはずだったんですけれども、8時間後だったかの信号を最後に受信できなくなりました。
そうですね。この深淵は私も非常にあの興味を持って追っかけてたんですけど、残念でしたね。
やっぱり小型だったらの放射線でこうビットが変わっちゃうとかいうのも影響受けやすいとかあるんですか？
多分大型衛星と同じように起きるとは思うんですけども、あのビット反転とか起こしてもいいようにエラー訂正ですとか定期的に再起動するような仕掛けは入れています。で、そもそも小型衛星の方が部品の点数が少ないので、全体的に見てあの故障する可能性はちゃんと作れば低いはずなんですね。
うん。
やっぱり地上でのテストの回数とかその辺で差ができるというか、 なかなか難しいんですかね。
そうですね、大型衛星に比べて試験が、まあ、大学レベルですのであまりできてないかもしれません。今まで打ち上げられたのは、まあ、日本のに限っていますけども、このような形になっています。まあ、今後の予定としては九州工業大学の法隆が次の H2A で、上がる予定ですね。
うん、
ちょっと周りの話をしようと思いますけれども、この H2A の相乗り打ち上げに対して、まあ、受け付けやすいように JAXA もですね、キューブサットサイズの分離機構を、用意したんですね。最初、いぶきに7機乗った時は各自分離機構を用意させられたんですけれども、
はいはい、
その後からは、J-POD です、10センチ角サイズのキューブサットを、4つ、あるいは20センチ角サイズの1つというのをバネで押し出すという箱ですね、びっくり箱のようなものを企画として用意して応募しやすいようにしています。
うん、そういえば最近のニュースでジェムの ISS の、希望のロボットアームの先端にバネ仕掛けのマガジンに小型衛星くっつけて、 H2A につけて飛ばすんじゃなくて HTV なりプログレスなりそういうものでこう持ち上げて ISS の日本の実験棟の希望についているロボットアームの先端に放出機能をつけて、そこでこう ISS からポコンと打ち出すというような話がこの間リリースで出てましたね。
ありましたね。ちょうど希望には小型のエアロックがついてるんで、それを活用してっていう話でしたね。
まだ募集期間中なんですね。23年3月10日から23年4月28日までということなんで、
うん、
ちょうど今からですね。
今からですね。で、選定が5月下旬で、引き渡しは平成24年の5月、
うん、
それで打ち上げは24年9月という感じ
ですね。
短いですから、もう作ってないと応募できないですね。
そうですよね。だからサイズとかなんか どうなのかなと思いましたね。ですから、
もうこれは多分 J ポートと同じサイズ、
ね、同じじゃないですよね。
なんかサイズは規格が 1U、2U、または 3U って書いてあります。
ああ、じゃあ J ポートサイズですね。確かマガジンどうしてもマガジンに見えちゃうんですけど、ね、普通 のライフルとかの3個ぐらいで、ね、バネで飛び出す感じですかね。まるっきり断層のイメージですけどね。
それでいくと、この間ロシアの、スーツサットでしたっけ。
はいはいはい、スーツサットのなるはずだったやつですね。
はい、あれを ISS から放出ということだったんですけど、
はい、
まあ、似たような形で。
そうですね、
ということです ね。
あれの場合はね、
船外活動
EAV でですね、人間が持って出てポイって出すんでしょうけど、まあ、JAXA の方はですね、ロボットアームでやるということですね。なかなか機会が増えるのはいいことですよね。
こうして思うに、その10年前に USS、そのハワイの会議の場で、
はい、
トゥイク教授が言い出した10センチ角サイズというのがしっかり規格になって、そのジェムのポットで放出というまで、素晴らしい先見の目ですね。
うん、そうですよね。
もう各国がこのサイズで作ってきてるんです、今は。
やっぱ作りやすい、扱いやすいサイズですよね。でかいとまた金もかかるし。
センチメーター単位で言われたので良かったですけど、これが5インチとか、
ね、
またセンチメートル、
ね、
メートルとインチで、
ね、
あったりしたんでしょうかね。
152ミリとか75ミリとかそういうサイズの
12.7ミリ
とか、なんかね、大砲の弾みたいなサイズになっちゃいますからね。インチじゃないのちょっと私もね、不思議な感じですけどね。やっぱ国際的なものはやっぱ、メートル法で提案されたんですかね。
あれは確かハワイの会議の場でメートル法でやろうと言いました。
素晴らしいですね。
小型衛星に関して大学の教育ですけれども、 まあ、これもまたじゃあ歴史で言いますと、最初はその衛星設計コンテストですね、94年第1回で、これで賞を取った衛星が今までにいくつか実際に宇宙へ行っています。
うん、
はい。で、まあ、最初始まった頃は他の大学の研究室から出てくる作品というのはもうライバルというような感じがしてたんですけども、
はい、
そのハワイの会議が始まってからですね、
はい、
よく会うようになったら、
はいはいはい、
はこう一緒にものを作る仲間という感じに なってきまして、お互いの交流が、まあ、それまで各研究することであんまり交流なかったんですけども、他の大学との交流が起こるようになりました。
うん、
そして、そのうちにですね、大学で宇宙工学を扱っている研究室を横のつながりの団体ができまして、最初は大学衛星コンソーシアムでユニサットというのを2000年か2001年頃でしたか、始めました。その後ですね、この最初は衛星だけの集まりだったんですけども、ロケットの作っているグループと合流して、大学宇宙工学コンソーシアムと名前を変えまして、ユニセックという名前にしました。
なるほどですね。
これが2002年頃の話です。
うん、
この衛星設計コンテストから始まって、ハワイで行われてた会議、そしてユニセック、この辺にいた人材というのはですね、今、30代ぐらいで、若手のとして活躍しています。
なるほどですね。
イカロスのチームですとか、ハヤブサのチームあたりに知ってる人がご活躍をしています。
なるほどですね。
今大学の衛星ですね、50kg 級作っているのは東北大学と九州大学ぐらいですかね。
うん、
あとはキューブサットクラスが多いかと思います。
うん、
でこの衛星開発を通してプロジェクトマネージメントと、まあ、もちろん宇宙工学に対する教育がなされています。
うん、
もうハンダゴテも持ったことなかったような学生が秋葉原に行って自分で部品買ってきて、
うん、
物を作るというところから宇宙へ送って、衛星を運用するところまでできるようになりました。
羨ましいですよね、本当。私なやとさ、いやでもやっぱり実際のものづくりをやるかやらないかっていうのは本当に大きいと思いますね。本当に机の上と、まあ多少の実、まあ多少って言うと失礼ですけど、いわゆる実験止まりでというのと、やっぱり最初から最後まで一通りのプロセスを踏むというのはやっぱ大きく違うと思いますね、本当に。
でこの小型衛星の用途は、教育の他にですね、ちょっと実技利用の方を最近考えられてまして、例えば東京大学 と東京工業大学の卒業生を中心として、アクセルスペースというベンチャー会社が作られてるんですけども、
はい、
そこがウェザーニュース社に、気象観測衛星を、受注しているんですね。北極の氷を観測して北極海の航路の情報を船の会社に提供するというサービスを考えられています。
うん、
自前の気象衛星ってことです。
そうですね、
そうですね。ウェザーニュース社、もう世界最大の気象サービス会社になっちゃいましたからね。
すごい、なんかいろいろこう 目の付けどころがすごく先進的で面白いですよね。一昨年あたりからいろんなことをプロジェクトやってるの
が。なるほどですね。これも1キロ級、いわゆるキューブサット級なんですかね。もうちょっと大きいんですかね。
これはもう少し大きいですね。
大きいですかね。
あとですね、技術試験という話ですと、新しい技術を大型衛星の前に試す、
はいはい、
これも例えばこれも東京大学になりますけれども、天文衛星のジャスミンというのの前の衛星ナノジャスミンというのを開発してますね。 国立天文台と共同で、
はいはいはいはい、そうですね。構成カタログ作るやつですね。ですね。
で今後なんですけれども、これ小型衛星を標準化して、まあ国際的に主導権を取りたいという思惑があります。これでは、ね、先を言ってるのがイギリスなんですね。イギリスのサレー大学というところが、はい、もう1980年代から小型衛星を作ってまして、
はい、
大学の外にもう会社を作っているんですね。
あ、はい、聞いたことありますね、はい、
そこの戦略はですね、発展途上国にこの衛星を売り込む、でと同時にそこの学生を受け入れて教育するんですね。
それ
セットで、
はいはいはい、
そうして自分たちの衛星を世界標準にしていくんです。
なるほど。
東南アジアですとかアフリカあたりが多いです。
なるほど。いわゆるイギリスっぽい戦略ですね。
日本もこのような戦略を最近考えてまして、これ文科省のプロジェクトに採択された和歌山大学の、タイトル鍵括弧で日本主導の超小型衛星網、ユニフォームの基盤技術研究開発と海外への教育貢献というプロジェクトが進められています。まあ、日本ですから多分アジア諸国あたりをまずはターゲットにして考えていくんだと思います。すでにもう留学生受け入れて、
はいはい、
計画始まってます。
なるほどですね。今のところですね、まあ、やっぱりあの先ほど言ったようになかなか成功率も高くないんで、まあ、我々から見てると、まあ、実験レベルでまだ実用まではいきませんけども、それを見込んで動きがそれぞれ確実に始まっているということですね。
あ、成功率の話でこの間ちょっとシンポジウムで聞いたデータなんですけれども、はい、世界的な統計ですね、
はい、
キューブサット52機打ち上げられて、
はい、
そのうち15機がロケットの失敗、
はいはい、
で軌道に入った37機のうち成功したのが21だそうです。
お、
半分弱ですね。
半分弱ですね。
ちゃんと成功したのは。
そうですね。まあ、ロケットの打ち上げもどうしてもあのまとめて上がってるからまとめて失敗になっちゃうんでカウント数が増えちゃうというちょっと不利なところありますよね。一気に、まあ、6機7機とかのやつがまとめて失敗すると7機失敗になっちゃうというカウントになっちゃいますもんね。1回で。そうですね。今月もドニエプルロケットが打ち上げ予定でありますもんね。6機の予定ですね、確か。
ですね。
やっぱりあのロコットもそうですけど、あのロシアのミサイル転用のやつはやっぱり価格が安いですからね。相乗りで上げれば1機あたりの費用はだいぶ安くつくんでしょうからね、うん、どうもやっぱり大学 あのアカデミックな衛星があの地下サイドから飛び出すっていうのはちょっと差がを感じてしまうんですけどねもろ軍用のところから飛んでいくっていうのもですね。
自前でその衛星を作ってさらに自前のロケットでってなるとなかなかにハードルが高くなる。
ああ、そうです。それはハードルなかなか高いですよね。
そういった意味で打ち上げの機会っていうのはもっと増えてもらうと嬉しいんですが、
う
ん、
そうですね。今選択肢としては H2A とドニエプル、ロコット、あと PSLV、
はい、
あとミノトール。
ああ、ミノトールですね。あとはブラジル。
そうですね、ナノジャスミンは。
ナノジャスミンはブラジルからですよね。
ですね。
それなりに上げてくれる機体はいろいろねあるみたいですけどね。ちなみにあの H2 の相乗りの場合費用とかどうなってるんですかね。ロハで上がってるようなイメージがあるんですけど。
そうですね、あの非商用で無料です。
なるほど。
海外のロケットだとまあ重さによりますけれども、数百万から千万ぐらいみたいですね、キューブサットクラスで。
ああ、そうですよね。まあ、日本みたくあのメイン衛星があってついでだとですね、そういう研究開発目的だと無料とかそういうのができるんでしょうけどね。あのドニエプルにキューブサットだけ乗っていく場合はやっぱりそれなりに頭割りして費用負担ってことなんでしょうからね。
でも相乗りの場合だとその主衛星の、まあ、正常度だったり防爆の規格だったりっていうのがあってなかなかに制約があるっていうのは聞きましたけど。
ああ、なるほどね。邪魔しないようにしなきゃいけないと思いますね。
そうですね。安全審査が厳しくって、相乗り衛星、自分が壊れるのは構わないんですけど、絶対に親衛星を傷つけるんだという。
そうですよね。
風になってます。
ええー。 まあ、あとはこういうキューブサットの宿命なんでしょうけど、どの軌道に投入されるかっていうのはその時に乗っかるキャリアロケットの都合で決まるっていうのが、この軌道に入れたいっていうのはない希望はあるんでしょうけど、それはなかなか実現できないですよね。
そうですね、我々球団の方でも考えてた衛星があったんですけども、暁の打ち上げの時の相乗りはパスしたんですね。高度300キロに投入されると軌道寿命が1ヶ月しかないので、ちょっとそれじゃミッションができないというので。
なるほどですね、なかなか難しいですよね。極軌道飛ぶ、それこそ息吹みたいな軌道に入れてくれればいろいろ実験とかしやすいんでしょうけどね。
そうですね、極軌道が一番機会が多いですね。
それこそ IGS のたんびに多少譲ってくれれば
IGS のたんびには結構余裕がありそうですよね。
いやいやいや、
それをやると軌道がバレてしまいますからね。
いや、軌道はバレて
それ以前の問題ですけど、
そもそもそんな衛星は存在しないということで。
いや、個人的に防衛大学がキューブサットを作って IGS に相乗りすればいいんじゃないかとか思うんですけど。
ああ、防大聞かないですね。どうなんだろう、防大、私 船関係の方は防大の人と結構コンタクトあるんですけど、飛行機系があんまり分かんないですね。
まあ、妄想ですけど。
そういえば軍といえばね、この間先ほど冒頭でも話に出ましたナノ整理とかもそうですけど、米空軍が結構この間積極的にキューブサット飛ばしましたね。
そうですね、米軍とか NASA も最近そういう先端技術の実験用に小型衛星使う機会が増えてきましたね。
やっぱりサイクルが短くできるっていうのはやっぱりメリットなんでしょうね。もちろん費用も安くできるし、どんどん機会が増えてくるでしょうね。やっぱり第一の説明的にも話しましたけど、まあエーロスの次はまた小さくなるって感じで、やっぱり傾向としてはやっぱり頻度と開発期間の関係もあって、ダウンサイジングが進んでいくようなイメージがありますね。これでね、10センチと言いませんけどね、小型で、きちっと動けば電子機器とかですね、その辺は、まあ、いくら宇宙用が進歩のスピードが遅いとは言ってもどんどん上がっていくでしょうから、小さくても十分なミッションが果たせるようなものが、まあ、ミッション その内容にもよるでしょうけどね、あれば小さい方がいいってことになりますよね。
そのミッション内容に関してちょっとお話なんですけれども、
はい、
無線通信をどうするかという話があるんですね。
ああ、はいはいはいはい。
用途によってはアマチュア無線を使うことができて、そうすると、まあ、新鮮も比較的楽なんですけれども、アマチュアの定義に外れるような用途ですと、S バンドとか C バンドと言われるプロ用の電波を使わなくていけなくて、申請が一段階難しくなります。
うん、
まあ、アマチュアでも簡単ではなくて、人工衛星世界中に電波の影響を与えてしまうので国際調整がいるんですね。
うん、
総務省を通して、ITU という国際的な調整する団体に申請をして、各国からクレームがつかなければ良いという手順を踏みます。
そうですね、
それで免許が下りるまでに通常 2,3 年かかります。
うん、
アマチュアであっても。
そうですね、その辺 の, 電波の使用に関する話もいろいろなところで聞こえますね。特に日本の場合はまた厳しいというのもあるみたいですからね、その衛星に限らずですね、電波の使用に関して。
電波は本当に日本の場合はもうきっちり決められてますからね。
まあ、各国ともきっちり決められてるんですけど、でも日本特有の割り方とかもあるんでですね、
大人の事情
ですか。はい、私も前職の時にかなり周波数に関してはいろいろと、スタモンがやりましたけど、その点やっぱりアメリカとかなんかは、軍用ミリタリー用とか、そういう開発、宇宙開発用には周波数使いやすくなってますね。ただその分逆に普通の民間用の商用のものが圧迫を受けてるっていうのも事実ですけどね。携帯電話用のチャンネルが日本ほど多くないとかですね、そういう政府がとかこういう研究ものが使いやすいってことは、そういう逆に言うとそういう商用の方が使いにくいっていう裏返しなんでですね、なかなか難しいところですけどね。こういうところでやっぱり周波数とかでね、その運用制限とか打ち上げ制限機会局面が降りなければ打ち上げられないってことになっちゃいますもんね。まあ、こういうそういうところでやっぱ制限を受けるのはちょっと寂しい感じですね。
アマチュア無線とかそういう専用のバンドを使う以外、電波以外の通信っていうのはキューブサットではできるんですかね。
まだありませんけれども、北海道工業大学が計画している衛星がレーザー通信の実験を、ミッションにしてますね。
うん、
あと信州大学も最近、光通信のアイデアを出してきてます。
なるほど。まあ、それにしてもあれですよね、基本的にはまずは電波でコンタクトを取って、それから姿勢を取って指向してって話ですもんね。いきなりレーザーで最初の補足をっていうのはかなり難しいでしょうしね。
そうですね、
やっぱあの無指向に近いやつで一回掴まないとなかなかやっぱ通信は難しいですよね。さっきあの冒頭でもねありましたけど、ミッションのデータを取ってもダウンリンクで落としてこれなければミッションの意味がないってことですもんね。
東大のキューブサットの携帯カメラ程度の地球の写真が来ますけども、それでも1回で落ちないんですね、はい、何日かかけて落としてます。
ああなるほど、そうですよね、だいたい1日10かけてるわけじゃないですもんね。あの辺の高度だと1回の歌詞って何分ぐらいなんですかね。
1回で10分ぐらいですね。
10分ぐらいですか、上がってきてピューって撮って地震せ、ね、それで
通信が速くて 9600bps です。
はい、分割で落とす処理をするのも大変そうですよね。実際どこからまで落ちてきて、その次の周回でその続きってそのどうやって衛星側が判断してるのかと思っちゃいますけどね。
あれはあの日本中のアマチュアが協力してつなぎ合わせてますね。
ああなるほど、やっぱり
人海戦術ですか。
特に東京の方はあの違法アマチュア局のノイズもあってやりにくいので、地方の協力が役に立ってるそうです。
なるほど、そうなんだ。じゃあね、支援してる方はあのアンテナに追随用のモーターつけて追っかけてるんですかね。
あ、そうです、普通のアマチュア無線アンテナは水平方向にしか方向変えないんですけども、
そうですよね、
衛星通信やる場合は上下にも動きます。
あの行角を変えないと普通のローテーターの方位角だけじゃダメですもんね。
はい、パソコンから自動制御できるようになってます。
すごいなアマチュア。
そうですね、簡単に受信するだけならあのハンディ受信機に
あ、そうですね、
あのヤギアンテナつけて手で追っかけてもとりあえずは受信できます。
そうですね、よくテレビでその、まあ、教育番組みたいな感じでちょっと衛星の電波取ってみようかみたいな番組でよく出てきますよね。あのフォックスハンティングやるような、
あ、そんなやつです、
やつですよね。指向性のハンディのヤギアンテナ持ってもうそろそろ上がってくださって地平線の方に向かってやってですね、もう音聞くだけだったらあれでも十分聞こえますよね。なるほど、そういう問題点がありますけどね。まあそれにしても10年でここまで来るってすごいですよね。
そうですね、この10年特に進歩しましたね。ちょっと最近の動きをお話ししようと思いますけれども、
はい、
東京大学の超小型衛星センターというのが発足しまして、
はい、
ここでオールジャパン程よし超小型衛星プロジェクト、またこれ鍵括弧付きの、予算のプロジェクトですけども、
うん、
日本初程よし信頼性工学を導入した超小型衛星による新しい宇宙開発利用パラダイムの構築というプロジェクトが進んでます。この程よし信頼性工学というのが聞き慣れないキーワードだと思うんですけども、
あ、
大型衛星の場合はとにかく信頼性の高く設計します。そうするとコストが跳ね上がりますね。同じ考え方を超小型衛星に適用するのが正しいかどうかという議論があります。
うん、
あの超小型衛星の場合はそもそも構成する部品点数も少ないので、一個一個の部品の信頼性はほどほどであってもトータルとしてその信頼性掛け算していくとそんなに悪くはならない。あとこの信頼性は設計上の信頼性だけではなくて、あの物を作る途中のエラーですとか運用上のエラーなんかも含めた理論なんですが、この東大の程よし信頼性工学のプロジェクトはそういう考え方から最適な設計というのをほどほどの悪い意味じゃなくて、
うん、
小型衛星に適した信頼性というのを 導入しようという動きがあります。
なるほど。
で、まあ、このプロジェクトに関連して全国の大学、を巻き込んで、まあ、先ほどの和歌山大の小型衛星通信網も、まあ、連携はしてるんですけれども、
うん、はい、
通信アンテナを日本中でネットワーク組みましたとか、あと九州工業大学が最近作った超小型衛星試験センター、これも協力しますし、そういうあの日本中の大学協力した、まあ、もともとユニセックがベースにしてありますけれども、
はい、
そこから発展してまた大きな動きが起きています。
なるほどですね。
歴史的なことはあの、まあ、今からあのちょっと振り返ってみたい方におすすめの本が2つありまして、
はい、
これは、ユニセックの事務局をされていました、川島玲さんが書かれた、まずはのアガレ亜機関衛星カンサットの話ですね。これが2004年に出たもの、はい、しかしと今あの絶版で手に入りにくいかもしれません。それとその翌年、次キューブサットの話のキューブサット物語、この2冊がそのハワイでの会議からカンサットを最初として作って、翌年キューブサット、
はい、
作り始めて2003年に実際上がるまでの話が詳しく書かれているのでおすすめです。
なるほど。キューブサット物語の方はアマゾンにも在庫ありますね。カンサットは残念ながら中古品だけですね。
アガレ亜機関衛星の表紙があの
なっちゃうんですね。
なのはですね、はい、これは最初の年に作られた東大のカンサットがその間だったんですね。
なるほど。ああ、なるほどですね。
これにあのサントリーさんが目をつけてくれまして、
はいはい、
あそこはあの教育とかあの文化活動にも熱心でして、サントリーがスポンサーになって、はい、カンサット甲子園、最近ではあの宇宙甲子園という企画も来て、高校生対象にカンサットの、まあ、教育を兼ねた競技会、
はいはいはい、野城でやってるやつですね、
はい、それですね、
はい、野城宇宙イベントの中でやってる観察と、
ね、向けですので、
はい、
高校生が作れるようにあの半分キットにして、作ってもらうようなものです。
なるほどですね。
で打ち上げにはカムイロケット使ってますね。
ああかわいいですね、はいはいはい。
あとサントリーといえばあの、水ロケットのペットボトルであの CC レモンがよく使われるっていうことで、水ロケットの大会なんかにはなんかスポンサーとしてよく出てくることもありますね。
ああ、CC レモンちょうどいいですね、圧力を受けてですね。まあまあ単純な形してるから使いやすいですよね。補助信頼性工学についてはこれ中塚先生が前からおっしゃってた、
あ、それです
よね。
中塚先生関係です。
はい。まあ、この辺も本当に実際広くやろうとするとやっぱり本当に今の、まあ、の大型衛星みたくもうギリギリギチンギチンで絶対壊れちゃいけないっていうようなものでやってたんじゃやっぱり成り立たないでしょうからね。このそのどの辺で程よしとするかというところがやっぱり問題難しいところなんでしょうけどね。
そのさじ加減ですね。もう有人システムとかあの、まあ、実際だとあの原子力発電なんかもとにかく
そうです、ね、
いくらコストかかってでも安全にしなきゃいけないんですけれども、無人の小型衛星ですとその、まあ、経済コストを考えてほどほどの信頼性が一番良いという答えになるはずです、
うん、そうですよね。
安く作れればたくさん打ち上げればいいんです。
いやいや、これからの高校生大学生の方は羨ましいですね、おじさんとしては。最終的にそのそういう方向に就職だとか、まあ、そういうふうに、まあ、狭く考える必要はないとは思うんですけど、やっぱりこういうあの私もまあ、若干その教育という面に関わったりとかしてましたけど、やっぱこのプロセスを学ぶっていうのは非常に重要だと思うんですよね。これでものづくりのプロセスというものを体験すれば他の世界業界に仕事についてもですね絶対プラスになると思うんですね。
そうですね、小型衛星は一人で全体を見ることができますね。
全体も見えるし、その、まあ、全体というのはそのものだけじゃなくてチームの動きとかも見えるってことですよね。みんなが何やってて自分は全体の中のここにいてという話ですよね。
ちょうど大学の研究規模にちょうどいいですね、
うん、プロジェクト の, このマネジメントとかもこういろいろ学べるし、すごくいいですよね。手頃なプロジェクトというか、
学生プロマネも大変でしょうね。
そうですね。
まあ、他にもロボコンだったり鳥人間だったり、今まではそういう活動があって、その中にまた人工衛星を作るっていうジャンルができたっていう認識はありますね、
うん、あ、そんな感じですね、
はい、じゃあ今日のところはこんなところですかね。石山さんどうもありがとうございました。
どういたしまして。
それではですね、今回のスペースニュースダイジェスト、スペシャル第4弾についてはここまでといたしたいと思います。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ起きづらい点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、ご意見ご要望また質問等がございましたらメールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@spacepodcast.net、 ツイッターアカウントは@spaceunderbarpodcast となってます。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
Thank you.